お兄様、今少しよろしいですか？ありがとうございます。失礼いたします。あら、どうしたのですか？そんなに驚いた顔をして。私の顔に何かついていますか？そうですか？そう言われてみれば、お兄様のお部屋を訪ねるのは随分と久しぶりかもしれませんね。一体いつ以来になるでしょうか。ねえ、お兄様。あら、覚えていらっしゃらないのですか？それはそれは、随分と薄情なことで。ああ、いいえ、用事ならありますよ。お話があるからこそ、こうしてお部屋を訪ねたのですから。お部屋、だいぶ片付いているのですね。さすがは就職がお決まりになった方は、違いますね。立つ鳥跡を濁さずというわけですか。ふん。ええ、そのお話です。私、聞いていませんよ。ですから、お兄様が一人暮らしをするというお話です。あら、たった一人の妹に相談もせず、自分だけで決めてしまったのですか？血も涙もありませんね。この世でたった二人きりの兄弟ですのに。しかも、深い情を交わし合った間柄ですのに。あらあら、何を動揺していらっしゃるのですか？忘れて？あら、嫌ですわ、お兄様。私があのことを忘れるわけないじゃないですか。6年前のあの良き日。お兄様の男性器を受け入れた暑い夜のこと。そうです。まだ女になりきっていなかった私の未熟な女の部分に、お兄様がめり込んできたあの日の痛み。性についてまだ何も知らなかった私の体を好きなようにもてあそんでいただいたあの日の屈辱。決して忘れてなどいませんよ。あの日の痛みは今でも昨日のことのように思い出せますから。あの日の恐怖は今もなお私の心に深く刻み込まれているのですから。ああ、いえ、今はそれについてはどうでもいいのです。私がお尋ねしたいのは、どうして家を出て行かれるのかということです。はあ、就職ですか？なるほど。ですけど、お兄様、就職先は家からでも十分に通勤できる距離ですよね。もちろん存じておりますよ。愛するお兄様の就職先ですもの。しっかりと調べてあります。わざわざ会社近くにお部屋を借りなくとも、お車で通勤すればよろしいではありませんか。免許を取得された時、お父様に買っていただいた車、あまり乗っていませんよね。まあ、どのような言い訳をされても聞く耳は持ち合わせませんけどね。お兄様はお家から通勤されるべきですから。一人暮らしなんて許すわけにはいきません。あら、やだ、 私がいつお兄様を嫌ったと？生まれてこの方、あなたは私の愛するただ一人の兄、世界一大切な家族、お父様よりもお母様よりもずーっと。ええ、ずっとずっと大切な人ですよ。あら、私の態度が冷たかったですか？それは年頃ですもの。たとえ愛するお兄様でも男と女なのですから節度を守りませんとね。特にお兄様は私を女にしてくださった愛しい人ですもの。私なりのたしなみだったのですよ。宿女たるもの、節度は守らないといけませんものね。たとえお兄様が可愛い妹の処女を無理やり奪うような鬼畜でもね。あらあら、そんなに青い顔して、お加減が悪いのですか？そんなことで一人暮らししようだなんて、具合を悪くされたらどうするのですか？そもそもお兄様に家事なんてできないでしょ？それに毎日外食なんていけませんよ。お兄様は私がいないと何もできないのですから。あら、私、お料理も得意なのですよ。今日のお夕飯だって、おいしいおいしいと言って食べてくれていたでしょ？まあ、とにかくそういうわけですから、お兄様の一人暮らしは認められません。会社にはうちから通ってください。まだお部屋を決めてはいないのでしょ？でしたら、はい？私が、何ですか？いやだ。私がお兄様を追い出したがるわけないじゃないですか。どうしてそのように思われるのですか？ああ、昔のことですか？私の処女を奪った。はいはい、生々しい言い方はやめましょうね。では、私をレイプしたことを気に病んでいるからと、可愛い妹を強姦したあの夜を思い出してしまうからと、過去の過ちから逃れたいお兄様は早くこの家を、いいえ、私から離れたい一心で一人暮らしを始めようというのですね。私を置いて、私から逃げ出して。ですが、それが理由なのでしたら、やはり一人暮らしされる必要はありませんね。なぜって？私はあの夜のことを嫌悪などしていないからです。ええ、本当ですとも。それどころか、あの日からずっとお兄様をお慕いしていますよ。何にも知らなかった私に、性の喜びを教えてくれたお兄様を、心から愛していますよ。その証拠に。ほーら、ご覧になってください。私の女性器が、今どうなっているかを。濡れているでしょう。潤っているのです。 お兄様を思うと女性器はいつもこうなってしまうのですよ。いつでもあの夜のお兄様が思い出されて、お兄様の大きくて太い肉棒の感触がよみがえって、受け入れようとして愛液が溢れるのです。しかもこんなにも滴るほど。どうですか、私の女性の部分、以前より随分と大人になったでしょ。あの頃は生えていなかった陰毛も、ほーら、つまんで、引っ張れるほど長くなりました。ちょっと引っ張ると気持ちいいのですよね。お兄様ったら、私との壁を作っているようにしていましたけど、時折こちらを見ていましたよね。私のお胸、おっぱい、ほら、こんなに大きくなりましたよ。強引なセックスをされたあの時はまだ小さかったですけど、今ではこんなにたっぷりとふくよかな乳房になりました。どうですか、女らしくなったと思いませんか。今ならこのちぶさでいろんなことができますよ。あの時はできなかったさまざまな性行為ができるのです。どうですか、してみたくなったでしょ。また近親相姦したくなったでしょ。安心してください、今の私はもうあの頃とは違って知識が豊富ですから、お兄様を満足させて差し上げることもたやすいですよ。この豊満な肉体のどこでもお好きにしていただけるのです。声も出さずにただ寝転んでお兄様を受け入れることしかできなかったあの時とは違うのですよ。お兄様だってあの頃とはもう違うでしょう。性の知識ありますよね。ただがむしゃらに犯すだけなんてこともうないでしょう。女性器を気持ちよくする方法もうご存知ですよね。正しい男性器の使い方を、正しいセックスのやり方を。ね、お兄様、正しい近親相姦をしましょう。私も無事結婚できる年になりましたから、これからは遠慮なくレイプしていただけるのですよ。あら、そうでした、合意の上なのですから交換ではありませんでしたね。ええ、あの時も私はお兄様を拒んだりはしていませんでしたよ。あらあら、お忘れですか。お兄様が黙っていろとおっしゃったから黙っていましたし、お兄様が我慢しろとおっしゃっていたから我慢もしました。とてもとても痛かったですけど、
抵抗は一切しませんでしたよ。
突き込まれる痛みで失神して、引き抜かれる痛みで目を覚まして、正常位でのしかかられた重さで息を吐き出さされ、キスで口を塞がれて息を吸うこともできず。それでも私はお兄様を受け入れていたではありませんか。
忘れたなんて言わせませんよ。
覚えていてくださってとても嬉しいです。私は幸せ者ですね。
それなのにお兄様ったら家を出るだなんて、私を不幸せにする気ですか。私から離れていいはずがないじゃないですか。
そうでしょう。
あら、それならどうして。
ここをこんなにしているのですか。凶暴で凶悪な男性器を今すぐ使えるほど大きくしておいて、なぜそのようにつまらない言い訳をなさるのですか。ねえ
ねえ
お兄様。
ねえお兄様。
踏んでわかるほど勃起しておいて、私から離れるなんてどうして言えるのですか。大きい。この男性器で今でも私を犯したいくせに、どうして手を出してこないのですか。
はあ。
お兄様にはとっくに倫理観なんてないでしょうに。倫理観とか道徳観念とか理性とか常識とかそんなものお兄様には必要ないのですよ。だってもうとっくに近親相姦をしているのですから。妹のおまんこをこの大きなおちんちんで蹂躙しまくって、浜松さえ膣内射精までしているじゃないですか。まだ所長が来ていなかった私の膣に何度も何度も仲出しして、一回だけ。いいえ、私は感じました。お兄様の精液が何度も何度も注ぎ込まれたのを覚えていますよ。この勃起おちんぽからお兄様の赤ちゃんの元が子宮に注ぎ込まれたのを覚えています。それを思い出すたびに私は ですから家を出るだなんて言わないでくださいね。お兄様は成熟した私の肉体に溺れなければならないのですから。これから毎晩楽しみにしていますよ。